第二次世界大戦である都市が爆撃を受けた時の話です。巨大なイエスの像が大きな被害に遭いました。瓦礫の中にイエスの像を見つけて住民は嘆きました。その像は彼らの信仰と彼らの生活の中に神がおられることとの大切な象徴だったからです。専門の技術者たちによってその像の大部分が修復されましたが、手の部分はあまりに損傷が激しく修復が不可能でした。彫刻家を雇って新しい手を作ってもらおうという人もいましたが、戦争の悲惨さを後世に伝えるためにそのままにしておくことを望む人たちもいました。結局像は手がないままになりました。しかし町の住民はキリスト像の台座に次のような言葉を記したプレートをつけたのです。あなたが私の手である。この話には深遠な教訓があります。救い主のことを考えるとき、私はよく手を広げておられる姿を思い描きます。慰めと癒し、祝福と愛の御手を述べておられる姿です。主は常に人々と語られ、決して見下した態度は取られませんでした。謙遜な者や柔和な者を愛して彼らの中を歩み、彼らを教え導き、希望と救いをお与えになりました。それが主が現世の生涯で行われたことです。もし主が今の世で生涯を送られたとしても同じことをなさっていたでしょう。そしてそれは主の弟子として末日聖徒イエスキリスト教会の会員として私たちが行うべきことなのです。この美しい復活祭の朝に私たちの思いと心は主に向けられます。イスラエルの望みであり世の光であるお方です。主の完全な模範に従うとき、私たちの手は主の手になります。私たちの目は主の目に、私たちの心は主の心になるでしょう。私たちの教会の会員たちが人々に奉仕する様子に私は深い感動を覚えています。皆さんが自分を顧みずに犠牲を払い、計りきれないほどの思いやりを示した話を聞くと、感謝と幸せで胸がいっぱいになります。皆さんは世の人々にとって輝く光であり、その善良さと思いやりで知られています。しかし残念なことに、時々教会員の中に意気消沈し、その後居心地が悪くなって教会の集会に集ったり参加したりするのをやめてしまう人がいることも耳にします。私が少年だった第二次世界大戦の直後、ドイツは壊滅状態で荒廃していました。多くの人が飢えと病に苦しみ、死と隣り合わせになっていました。ソルトレークシティの教会から人道支援の食料や衣類が送られてきたことをよく覚えています。今でもその衣類の匂いを覚えていますし、缶詰の桃の甘さは未だに忘れません。当時こうした支援物資を目当てに教会に入った人もいました。教会員の中にはそのような回収者を蔑む人もいました。彼らのことをブッシュモルモネン、すなわち缶詰に釣られて回収したモルモンと呼ぶ人すらいたのです。彼らはこうした新会員たちを不愉快に思っていました。物質的な必要が満たされれば教会を離れるに違いないと思ったのです。教会を離れた人も確かにいましたが、多くの人は残りました。教会に来て福音の喜びを味わい、思いやりのある兄弟姉妹が優しく受け入れてくれたことに胸を打たれたのです。彼らは我が家を見出しました。そして現在教会には当時の回収者の3世代目や4世代目の家族がたくさんいます。どうか私たちが服装や外見、話し方、物事のやり方の異なる人を含めて全ての神の子供たちを受け入れ愛することができますように。 自分には欠けたところがあると人に感じさせるのは良いことではありません。周囲の人を元気づけましょう。歓迎の手を差し伸べましょう。教会の兄弟姉妹が長い道のりの末にようやく我が家を見出したと感じられるように、特別な思いやりと憐れみと慈愛を示しましょう。人を裁く誘惑に駆られたら、救い主に思いを馳せましょう。すべての人を身元に引き寄せるためにご自分の命を捨てるほど主は世を愛しておられる。主は、地の果てに至るすべてのものよ、私のもとに来なさいと言われる。すべての人に他の人と同様のものとなる特権が与えられており、それを禁じられる者は誰一人いない。聖文を読む限り、救い主から最も激しい叱責を受けるのは、富や影響力を持っていたり、自分は義にかなった人間だと思い込んでいたりして、自分を高く評価している人であることが多いようです。ある時、主は神殿に行って祈った二人の人の例え話をされました。一人は人望の厚いパリサイ人で、こう祈りました。神よ、私は他の人たちのような貪欲なもの、不正なもの、姦淫をするものではなく、またこの主税人のような人間でもないことを感謝します。私は一週に二度断食しており、全収入の十分の一を捧げています。もう一人は人々に嫌われていた主税人で、遠く離れて立ち、目を天に向けようともしないで、胸を打ちながら言いました。神様、罪人の私をお許しください。そしてイエスは言われました。あなた方に言っておく、神に義とされて家に帰ったのは、この主税人であって、あのパリサイ人ではなかった。確かに、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっています。私たちは皆、憐れみを必要としています。終わりの日に神の法廷に呼ばれるとき、私たちは自分のたくさんの不完全さが許されることを望まないでしょうか。救い主に受け入れていただきたいと切に願わないでしょうか。自分が切に求めるものを人に与えることこそ、人がなすべき正しいことのように思われます。罪を受け入れ、悪を見過ごしにするよう勧めているのではありません。しかし、私たちは熱意に駆られて、罪と罪人を混同し、あまりに性急かつ冷淡に人を責めてしまうことがあります。私たちは現代の啓示から、人の価値が神の目に大いなるものであることを知っています。宇宙の広さを測ることができないのと同様、私たちには他の人の価値を測ることはできません。私たちが出会うすべての人は、天の御父にとってかけがえのない存在です。このことが理解できれば、はらからにどのように接するべきか分かってきます。長年にわたって試練と悲劇を経験してきたある女性が涙ながらにこう言いました。自分が古い20ドル札に似ていることに気づきました。しわくちゃで破れ、汚れ、乱暴に扱われ、傷だらけです。それでも、私は20ドル札です。価値ある存在なのです。見栄えは良くないかもしれませんし、くたびれて使い古されていますが、それでもしっかりと20ドルの価値があるのです。このことを念頭に置きながら、心を他の人に向け、思いやりを持って手を差し伸べましょう。誰もがそれぞれに茨の道を歩んでいるからです。イエス・キリストの弟子として、私たちは非難するのではなく、支え、癒すように召されています。悲しむ者と共に悲しみ、慰めのいる者を慰めるように命じられているのです。苦しんでいる人のことを自業自得だと考えるのは、キリスト教徒としてふさわしいことではありません。復活祭の日曜日は、救い主が私たち全員の痛みと病と苦しみを進んでご自身に受けられたことを思い起こす絶好の日です。苦しんで当然のように思える人の苦しみさえも、 主はご自身に受けられたのです。箴言にはこう書かれています。友はいずれの時にも愛する、兄弟は悩みの時のために生まれる。どのような時でも愛しましょう。特に兄弟姉妹が逆境にある時にはそこにいてあげましょう。ユダヤの伝説にアブラムとジムリという兄弟の話があります。二人は畑を持っており、一緒に働いていました。労働の負担も収穫も二人で等しく分けることになっていました。収穫が終わろうとしていたある晩のこと、ジムリは眠れませんでした。アブラムには妻と7人の息子がいるのに収穫の半分しか受け取らないなんておかしいと思ったのです。一方、我が身だけを養えばいい自分には半分は多すぎる。そこでジムリは服を着るとそっと畑に出て行き、自分の収穫の3分の1を取ってアブラムの収穫物に加えました。そして正しいことをしたと満足を覚えながらベッドに戻りました。一方、アブラムも眠れませんでした。かわいそうなジムリのことを考えていたのです。ジムリは一人ぼっちで、作業を手伝ってくれる息子もいません。あんなに熱心に働いている、ジムリが収穫の半分しか受け取らないなんておかしい。神が喜ばれるはずがない。そこでアブラムはそっと畑に出て行き、自分の収穫の3分の1を取って愛するジムリの収穫物に加えました。翌朝、兄弟は畑に出ると二人とも驚きました。積み上げられた二人の収穫物の山が相変わらず同じ大きさに見えたからです。そこでその晩、二人とも家を抜け出して前の晩と同じことをしました。ところが今回、二人は鉢合わせてしまいました。お互いの姿を見て二人は涙を流し抱き合いました。共に言葉が出ませんでした。愛と感謝の気持ちでいっぱいだったからです。これが思いやりの精神です。自分を愛するように人を愛し、人の幸せを求め、自分がしてほしいと望むことを人にするということです。真の愛には行動が伴わなければなりません。私たちは一日中愛について話すこともできれば、愛を賛美する詩を書き、愛を称える歌を歌い、人を愛するように説教することもできます。しかし、その愛を行動で示さない限り、その言葉はやかましい鐘や騒がしい尿鉢と同じです。キリストは愛について語っただけではなく、日々の生活で愛を示されました。群衆から遠ざかりはされませんでした。イエスは人々の中にいて、個人に手を差し伸べられました。失われたものを救い出されました。愛の手を差し伸べるよう教え、実際の働きは他の人に任せるということはされませんでした。弱い者を助け、垂れている手を挙げ、弱くなった膝を強める方法を教えるだけではなく、それを実践して見せてくださいました。キリストは人を教え導く方法を完全にご存知です。救い主が手を差し伸べられるとき、御手に触れられた者は高められ、そして成長し、強くなり、さらに良い人になります。私たちが主の手なのであれば、同じことをするべきではないでしょうか。救い主は、律法全体と預言者とがかかっている一番大切な戒めとして愛について語り、私たちの生活、家庭、ワード、地域社会における完全な優先順位を明らかにされました。私たちは人生の細々としたことや律法やたくさんのしなければならないことに思い悩みながら過ごすこともできます。しかし、一番大切な戒めをないがしろにするなら、大事なことを見失い、風に漂う雨をもたらさない雲や、実のならない木のようになってしまいます。父なる神と腹からへの愛がなければ、私たちは形だけで実体のない主の教会となってしまいます。 愛のない教えが何の役に立つでしょうか。愛のない伝道活動、神殿活動、福祉活動が何の役に立つでしょうか。愛のゆえに天の御父は私たちの霊を創造されました。愛のゆえに救い主はゲッセマネの園に行き、私たちの罪の贖いとしてご自身を捧げられました。愛こそ救いの計画の偉大な原動力です。それは幸せの源であり、常に新たな癒しを与えてくれる泉であり、尊い希望の源なのです。キリストのような愛を持って人々に手と心を差し伸べるとき、素晴らしいことが起こります。私たち自身の霊が癒され、精錬され、強くなるのです。さらに幸福になり、さらに平安になり、聖なる御霊のささやきをさらに受けやすくなります。天の御父が私たちを愛してくださっていること、御子を与えてくださったこと、イエス・キリストの生涯と模範、罪のないままに捧げられた無私の犠牲に対して、天の御父に私は心から感謝します。喜ぶべきことに、キリストは亡くなったままではなく墓から蘇られました。主は生きておられ、地上に戻ってご自分の権能と福音を人に回復してくださいました。私たちがどのような人物になるべきか、完全な模範を示してくださいました。この復活祭の日曜日に、そして毎日、救い主がどのようにして私たちを受け入れ、慰め、癒してくださるかを経験に、畏敬の念を持って思い巡らし、救い主の手になると決意しましょう。私たちを通して人々が主の愛の御腕を感じられますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。